食育の時間。
服部幸男です。食育の時間ポッドキャスト。前回より服部学園の食育マスターコースから宮城大学教授の鈴木立夫先生のお話をご紹介していますよ。今回は食品産業と食育のこれからについてお話しいただきます。では早速鈴木立夫先生のお話をお聞きください。
皆さんご存知のように食育基本法というのが服部先生はじめいろんな人の努力でできました。で実は私はその当時ですね、この食生活指針、これに関わってたんです。2000年の3月24日の小渕内閣の一番最後の時にあの食生活指針出した。それから5年かかって服部先生なんかとの力もあってですね、5年かかってこの食育基本法ができたんです。この5年間のギャップが非常にすごく問題なんですけども、それでじゃあその前に食生活指針があったはずなんですよね。日本にもありましたけども、日本では農林水産省とそれから厚生労働省、仲悪いんですよ、はっきり言うと。だそれが一緒になって3月24日なんとか一本にしたんですね。で私のプチ自慢なんですけど、その時両方 その委員会に入ってたのは私一人だけだったんです。でその前に、ところが面白いことにですね、アメリカのフードピラミッドって皆さん知ってますよね。その前にも実は食生活指針というのが日本にあったんです。1945年、昭和20年、そこの時にね、その時に日本で初めて食生活指針ができたんですね。それは静岡でできたんです。それは戦争に日本が負けた時にできて、そしてどうやったら日本人を飢餓から救うか、つまり飢餓、お腹空いたりそういうふうなことに対応するための食生活指針だったんです。でご飯の中に冷えとか泡とかいろんなものを混ぜて、それをいかにしておいしくして食べれるか、そんな工夫があった食生活指針だった。最近本出てるから皆さん読んで、いただくと面白いと思います。で最近の食生活指針は、先ほどの生活習慣病を予防するといったような飽食の時代の食生活指針ということに変わってきたわけです。でそれを実行するための食育基本法、そして実際に推進するための食育推進計画で、服部先生が非常にこの辺に力を入れてやっておられると思います。で食育が一番分かんなかった人、食べ物がよく分かんなかった人がこの人なんですね。自民党の武部前幹事長なんですね。で例の BSE で随分叩かれましたけども、その後は食に関して服部先生なんかと非常に強く推進してこられたと思います。私は今仙台市にいます。これ小泉武夫さんつってね、私の友人でもあり同じ年なんですね。で市長、これはまだ若い方ですけども、市長曰くですね、三兄弟だね。確かに似てますよね、この辺は。で、仙台市は政令指定都市の中では一番最初に食育推進計画を作って、そして今実行しています。で私がこの食育推進計画を作った時に、日本の農業がどうなっているかっていうのをものすごく考えたんです。で私は農水省 の研究開発課長もやってましたから、私なりの食育ということをいろいろ考えたんです。で皆さん方、日本の国民というのは1年間にどのぐらいのお金を稼いでいるかというと、1人だいたい480万円、トータルで500兆円稼いでいるんです。500兆円。そのうち農林水産業は9兆8000億、約10兆円なんです。2% 以下です。つまり日本の農業というのはダメになるに決まってるでしょ。そうですよね。だって500兆円あるんだよ。たった10兆円 2% しかないのに、食を大切にしろ、 農民の人もうちょっと頑張るって言えないじゃないですか。じゃあどうすればいいのって話ですよね。食育の最も大切なのは実はここなんです。食品産業を大切にしましょう。原料だけじゃなくてその上に乗っかっている食品産業で、これ実はですね、製造業が34兆円もあるんです。流通業が29兆円、外食産業は25兆円、全部で88兆円で、プラスですね、外から 60%、 そのぐらい輸入してるわけですけど、7兆円で輸入してるんですね。でこれを全部考えると食産業っていうのは実はこうなんです。100兆円産業、こういうふうに考えてやれば食育もまた違ってくる。よく食育っていうとあれですよね、農家に行ってそして稲を植えて稲が生えてきました、あれも感激かもしれない。でもやっぱり食品産業とどう結びついているか、それを教育していただきたい。それを教育するのは皆さん方、食べ方を知っている人だと思うんですね。これが全部一緒になって100兆円産業だよっていうところに、食育の最も大切なところがあると思います。そうしなかったら農林水産業だけダメですよね。宮城県の例です。宮城県というのは全国18位、農林業が2100億、水産業が全国4位で900億、これ3000億円あるんですね。ですから意外と宮城県は水産県であるというのが私の考え方で、私は宮城県に今行ってます。それでどんなことを考えたかっていうとですね、この農林水産業のちょうど9倍ですよね、9倍、約9倍が食品産業なんです。9倍っていう数字をちょっとだけ覚えて、これの9倍です。これが食品産業のはずですから、宮城県は2兆7000億なきゃダメですよね、9倍ですから。じゃあ宮城県の食品産業どのぐらいあるかっていうと、全国12位なんですけど6400億しかないです。例えばこういうふうなことが私が今宮城県に行ってる理由の一つなんですけども、2兆円ばかりまた儲け足りないんですよ。でなぜ宮城県がこういうふうになってるのかということをよく 見てですね、私は食産業を振興してみたいと思ってます。ところが宮城県は残念ながらなかなかお金がない。それでお金がなくてもできる仕事ってのは何かっていうと、私これクラブ作ったんですね、味覚研究会。人間だけはいっぱいいるんです、学生がね、ゴロゴロと。だったら学生使って何ができるかっていうことで、私は味覚研っていうのを作った。で味覚研で切ったのは、宮城大学にこういうふうな研究室があると錯覚を起こしてもらうためです。でそれで実際に朝日新聞とか、まあ、地元の新聞とかいろんなところにこうやって、これはもう学会にも、じゃあ実際にうちの、当時2年生ですか、19歳 の学生が学会で喋ったり、こういうふうな活動をやってきたんです。でその時の彼女らの彼ら彼女ら その活動の主たるもんですね、1900年から下のマップってのがあるんですね。そして下先、嘘つくとこですよね。これは実は甘みを感じる、そうですよね。それから脇は塩味と酸味を感じるところ、それから下の奥は苦味を感じるところ、そうでしたよね。これ習いましたよね。これ全部嘘だったんですよね。知ってますよね、嘘だったんです。で学生はそれがなぜ嘘なのか、そういうふうなことにものすごく興味を持って、今いろんな仕事をやりだしてます。とりあえずゴミ、この5つの味、これにプラスうまみですね。日本が考え、日本人が発見したうまみというのは舌の前面で感じるということなんですけども、この5つの味に対して私たちは調査をやりました。で1200人調査したんですね。そうしたら面白いことが分かったんです。幼年期、甘みに対する感度が鈍いんです。小さな時にね、甘みに対する感度が鈍い、 小学生です。幼稚園もそうです。これはどういうふうなことを意味するんでしょう。実はおやつの与えすぎ、生活習慣病の予備軍になってしまったということを意味します。じゃあ青年期、酸味にそれから苦味に対する感度が良すぎるっていう結果が出たんです。で、これはどういうふうなことを意味するかっていうと、酸味っていうのはこれは腐ったっていうことを調べる器官です。味です。それから苦味っていうのは植物の毒。ちょっとまた脱線しますけども、女の人に差別語でブスって言葉ありますよね。お前ブス。あれはどういうふうなことかっていうと、トリカブトの毒を食べた人なんです。毒のことをブスっていうんですね。それでトリカブトの毒を食べると人間は表情なくなってしまう。もう死ぬ寸前ですから表情なくなってしまう。ですからその顔をブス。それが植物のトリカブトの毒のことを意味しています。そういうふうなことで毒を食べないために人間は感動を鋭くしてるんです。じゃあこういうふうな青年期、高校生とか大学生が酸味とか苦味に感度が良すぎる、いいじゃないですか、そういうふうに言われますよね。ところが考えてください。酸味、酢の物美味しいですよね。それから苦味、コーヒー美味しいですよね。こういうふうな苦味とか酸味の味をきちんと教えられてないんですね。親から微妙な味、本当の美味しさがわからない人が今増えてます。うちの学生二十歳過ぎるとビール飲みます。一応表向きはそうしますと、このビールがまずいっていう学生が7割いるんですよ。7割。でなんか変なわけのわかんない、まあ、あまり詳しく言うと怒られますけども、ドリンクを飲んでですね、それで酔っ払って楽しんでる。微妙な味、本当の美味しさがわからないということが問題だと思います。じゃあ40代50代少年期以降はどうなってくるかっていうと、塩味とうまみの区別ができないという結果が出ました。特にこのうまみがわかんないんですね。で塩をちょっとパラパラと振るとですね、あ、美味しいと感じる人がいっぱいいるんですよ。これ皆さんも多分経験してますよね。塩だけでお出汁を取ったような感じになる、そういうふうな人がいる。つまり塩味を好むようになるということで、少年期以降は生活習慣病の直接の原因になる、この味の変化がですね、そういうふうなことが分かりました。
ということで、続きはまた次回ご紹介しましょうね。食育の時間、服部幸男でした。